ターネットでも配信。詳しくは堀川ひとみで検索。
ベッピーラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですかっていうかね、お久しぶりですって感じですけどね、コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。この番組はね、昨年1年間、お休みしてました。そして今年からこの第1発目、1月10日この土曜日、今日からですね、毎週土曜日の1時半から、再スタートで皆さんにお送りしたいと思います。さっきのタイトルコールね、今日のゲストの方々というかね、そのゲストの方とそのお友達を交えて4人で叫びました。いかがでしたでしょうか。毎回ね、素敵なゲストをお招きして、その方のまたその方の分野のですね、クールなお話と、私の好きなちょっとセクシーなですね話を交えた気さくなトークでおしゃべりをお届けします。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のですね、再開第1回目のゲストをご紹介したいと思います。スウェーデン出身で、4年ぐらい前からですね、日本を拠点にして活動されています若きギタリスト、マーティン・フォーゲルさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スウェーデンからね、
はい、
スウェーデンで生まれて、あちら方面でギタリストとして活躍して、4年ほど前から日本に来てるんです。スウェーデン語ではこんにちはっていうのはどういう言い方をします？
あ、こんにちはは、ヘイ、
hey、
結構簡単ですね。
あ、本当に、うん、これはフォーマルの時でも普通に友達と会っても Hey、
うん、フォーマルでも大丈夫です Hey。
そうなんですか、
うん、大丈夫です。
今日はね、そのお隣に、マーティンさんのお友達でもあるしギターのファンでもあるね、
うん、そうですね、
日本日本人だけじゃないかお友達がお二人ね、美女が今日応援で来てますけども、せっかくだからちょっとね、はい、紹介しちゃいましょうね、
はい、
ちょっとじゃあ自己紹介、あ、じゃあマーティン君から。
はい、じゃあ、リー・メイさん、
はい、
メイです、
はい、
中国から来ました留学生です。今修士2年目です、はい、よろしくお願いします、うん、
はい、中国はどちら？
中国の上海出身。
上海から、
はい、
日本に来たの何年ぐらい前？
3年です。
3年前ですか、うん、はい、リー・メイさんですね。それからもう一人、
あ、あと根岸里奈子さん、
はい、
はい、こんにちは。
お久しぶりです。
ヘッドも知ってますよね。お久しぶりです。
ね、散々この番組にはね、ゲストで出て、あの、そうだな、エステティックだとかアロマだとか、
そうですね、
ナチュロパシーの、
ね、
サロンもやってますけども、うん、
また変なところでつながって、ね、マーティンの大ファンであります。
そうだよね。
はい、
あの、もともとこのマーティン君とは、うん、根岸さんの、
ね、そうですね、
お誘いで
紹介した形になっちゃいました ね、
コンサートも行きました、うん、はい、今年の年明けの1月4日の日曜日、杉並公会堂で、
はい、
マーティン君のギターソロコンサートに行きましたね。
そうです ね、リリースコンサートでしたですね。
あ、リリース、新しく出た、
はい、はい、新しい CD、はい、
それじゃあ後で聞かせてもらいますけども、うん、あの、僕なんか一番最前列の、あ、みんなお二人ともそうだったかな。
私一番前の、うん、左が、はい、右側にいました、
うんうん、ね、やはりあの生 の、 あのコンサート、ね、ギター一本のソロコンサートで目の前であれだけ臨場感あって聞いたっていうの僕は初めてでね、うんうん、すごくなんかあのマーティン君の演奏の息遣いだとかね、そういったものが伝わってきてね、よかった、
うん、
どうでした、メイさんは。
素晴らしかったです。私もすごい感動しました、
うんうんうん、もう何度もいらっしゃってるんだよね。
そうですね、
コンサートはね、
何度も、
うん、
僕の大好きなホールので結構、結構いつもそこで演奏会やって結構嬉しいです、
うんうん、
ギターにちょうど、ちょうどサイズし、はい、あと雰囲気も大好きので、
会場のサイズもいいし、ね、
そうですね、
うんうん、本当にマーティン君の、ね、ファンの人たちばっかしがね、たくさん集まってくれていいコンサートでしたね、お正月のね。ネギさんも時たま。
そうですね、私はマーティンのソロコンサートを聞くのは、実はああいうホールで聞くのは初めてだったんですね、いつもはこうフルートとギターのセットで聞くことが多かったので、
う
ん、
ああそうかそうか、うん、前に一回あの、
そうそう、
ね、ネギさんにゲストに出てもらった時にね、
別のファンの荒川さんのギターパートナーのマーティン、ね、それで知り合って、はい、うん、でちょっと乗り換えて、
そ、ね、あ、その時に流したあのフルートの CD、 この番組で流したのは、ギターはマーティン君
かな、いや違うかもしれない、
違う、
うん、でもすごい、うん、マーティンのギターはすごく素敵だったので、
はい、
うん、今回はすごく良かったです。
さ
あ、それじゃあね、おしゃべりもあれだから、もうまずは1曲ね、マーティン君の演奏をね、
はい、
あの聞かせてもらおうと思うんですけども、ちょっとあの紹介してもらう1曲目は、
はい、何を聞いてもらいます、盗賊の歌ですね、はい、それは、カタルーニャ、スペインのカタルーニャの、変更した民謡です、
はい、
で、その曲は僕は初めて、舞台に出た時、なんか15歳かな、
うんうん、
初めて舞台に出てその曲を弾きましたので、
はい、
だからずっと前、弾いてるんですよね、
うん、ギターやる人方々はね、うん、あ、多分知ってらっしゃるだろう、
絶対知ってます、
結構有名な曲ですね。ちょっとじゃあ2分ぐらいの曲です、聞いてみましょう、盗賊の歌。わあ、しみじみ聞いちゃった本当にガットのガット弦の微妙な柔らかいまろやかな音がね、すごくよく伝わってきますよね。マーティン君の使ってるギターはどこのギターを使ってますか？
今は日本の楽器使ってますね、うん、
はい、
日本では結構なんか湿気は結構、たまにすごい湿気が少ない、でも夏の時はすごい湿気高い、
う
ん、だからそれは結構楽器にあんまり良くないので、
うん、
日本の楽器は結構強い、
あ、
そうなれば、だから
そうか、
うんうん、でもそれよりもなんかすごい好きな楽器ので、
そうだよね、例えばスペイン で作られたクラシックギター、まあ、もちろんいいのたくさんあるけど、うん、やはり気候は違いますもんね、うん、
ちょっとなんか冬だったらちょっと危ないというか、うん、気をつけないといけない、
はい、
スペイン掛けだったら、うん、すごい湿気少なかったらなんか、うん壊れてるかもしれない。
壊れるね、うん、あそういうことはあんまり考えなかったな、
う
ん、
そうですね、
ねえ
なんかうん、プロだったらあっちこっちに行くので飛行機とかもなれば飛行機もなんか湿気少ないので、
はい、
それはちょっと、うんうん、気をつけないといけないです、
はいはい生で聞かせてもらったというあれ黒沢の
黒沢、うん、住代さん、東京に住んでも、板橋区
そうですね
板橋区のでも、彼はもともとスペインで勉強したので、だから結構なんかスペインっぽいなんですけど、やっぱり自分のスタイルですごいいい楽器作ってます、
はいうん、そうマーティン・フォーゲルさんはね、そうだスペインのやはりこれスペインのあれかなゴセンバーグ音楽院あごめんなさいスペインじゃない
スウェーデンの
スウェーデンのね、
う
ん、
そう
初めてその音楽院であるとか英国イギリスの王立音楽院とかね、
う
ん、
そうですね
やはり本格的なギターのね、
うん、そう
勉強されてこられてスペインスウェーデンでもヨーロッパの方でもたくさん演奏活動だとかね、
そうですね、
賞も捉えてらっしゃるし、
うんはいはい、
それからね見ると竹光徹さんの、
うん、
ギターコンテストコンクールでも、
そう、うん、それはフィンランドですね、フィンランドで結構、うん大きい、コンクールありましたね、竹光徹竹光コンクールっていう、
はいはい、
そこでも、うん結構なんかいい経験になした、最後ファイナルで、オーケストラと竹光さんのコンチェルト、
はい
みんな やりましたので、すごい、うん、楽しかった。
日本にねマティン君が日本に来て活動するようになったっていうのは、うん、やっぱりこれ竹光徹さんの音楽との出会いっていうのもあるんですか？
いろいろ、うん、そうですね、それは、2003年の結構、スウェーデンからなんかもらった奨学金もらって、その奨学金は、竹光徹さんの勉強ためにもらった奨学金、
あそうなんです
か。で3ヶ月日本に来て、うん竹光さんの、同僚とか竹光さんの友達、とか有名な日本の音楽家会って、うん、ちょっとミニ研究やって、はい
うんうん
でいろんなつながり出て、でなんかできて、
うん
でまあ、日本も結構好きでしたね、はい、じゃあここでちょっと住みたいな、
うんうん、そうはいじゃあそれではね時間もね限られてる中なんでねいや曲もう一曲聴きましょうよ、
はい
ね
スウェーデンの曲ですね、
はい
スウェーデンのとっても有名な曲愛のワルツ、
はい、
スウェーデン語でシャーレックスワルツ
ああすごくね、
スウェーデンでみんな知ってますその、はい、この曲
僕も聞いたことあるけど すごく綺麗なメロディーですね、うん、はいじゃあ聞きましょう愛のワルツ、はい ね、メランコリックないいメロディー、
素敵な曲です
ね、ね、
うんうん、この間のコンサートでも最後 の, あのアンコールで、
そうですね、
アンコールで弾いてくれた曲で、
そうだよね、
そうですね、
うん、この曲は誰が聴いても日本人多分好きになると思う、
うん、そうですね、どこなんかいろんなところで日本のいろんなところでなんか弾きましたので、普段はなんか日本人もスウェーデン人もメランコリック結構好きので、
はい、
うん、普段はお客さんなんかこの曲結構、はい、結構好きですね。
あのさっきの盗賊の歌とそれからこの愛のワルツ同じ CD の中に収められてますね。
そうですね、うん、僕のデビュー CD ですね、シェナンド、
はい、
に入ってる曲です。
はい、あの後でねこの辺のご紹介もしようと思うんだけど、
ありがとうございます。
あのやはりね、僕スウェーデンの人とね知り合ったっていうのは初めて。ヨーロッパは僕も旅して歩いてるけどもね、北欧スウェーデン行ってなくてね、うん、だから昔からスウェーデンというのはものすごくその日本人から見るとね、福祉ね、あの生まれてから死ぬまでゆりかごから墓場までなんていう言葉があるけども、そういった意味での社会福祉がすごくしっかりしてる国だけどもね、あの日本に来て初めの日本の印象、東京の印象でもいいですけどもね、うん、マーティン君はどういうふうに感じました？
そうですね、初めて東京に来て、うん、やっぱりすごい大きい街と思った、うん、すごいインパクト、なんか、将来の国と思った初めてなんか電車もなんか交通とか素晴らしい、うん、なんかすごい便利、素晴らしい、どこでもなんかハイテックなイメージ、はい、
うん、
今もう少しなんか、なんか慣れてましたので、
はい、
大丈夫です、うん、でもあとは、まあ、やっぱりすごい安全な国、
安全、
本当、はい、世界中一番安全じゃないですか、
うん、
素晴らしいと思 う、ね、すごい安全、
うん、ストックホルムに住んでらっしゃった、
うん、僕は、うん、もうちょっと南西の方ので、
はいはい、
2番目のスウェーデンの2番目のシティ、ヨトボリ、ゴーテンバーグ、そこでその近くなんか小さな町で生まれた、うん、育って、で、19歳音楽大学に入って、それはヨトボリ、
はい、
スウェーデンの2番目のシティ、
うん、
であとロンドンに引っ越しして、そこで4年間住んでて、で東京になっちゃって、
そうなんだ、あロンドンも長かったんですね。
そうですね、
それがあの王立の音楽学に入ってね、
うん
うん、そうか、ストックホルムはね、あの行こうと思えばね、
うん、
あの行ける機会はあると思うんだけどもね、うん、
結構綺麗な街、ね、
この間もノーベル賞の、
う
ん、
ね、
日本人がね、
う
ん、出ましたけどもね。ストックホルムって人口ってどのくらいの大きさ、何人ぐらい？
ストックホルムはまあ100万ぐらいですね。
そうか、じゃあ東京から比べたらやっぱり確かに、うん、
そうですね、
ほとんどなんか今東京の杉並区で住んでるので、うん、ほとんど一緒杉並区とスウェーデンの人
そっかあの、ね、スウェーデンの人っていうのはもう男性も女性も日本人から見るとね、ハンサムだし美人ばっかしだしスタイルはいいしって、
マーティーもすごいハンサムですよ、
ね、
ありがとうございます
、うん、それから見ると日本人ってスウェーデンの人から見るとなんとなく可愛らしいって感じなのかな、
うん、でもやっぱりスウェーデン人はなんか、うん、スウェーデン人を見ると、うん、やっぱり習ってるから、多分日本に来てやっぱりみんな綺麗に見えると思います。
そうかそうか。
違う国の人が綺麗に見える。
そうか。
多分そう、なんか、うん、エキゾティックになるから、うん、新しい雰囲気になるから、
うん、
多分、
うん、
でもやっぱりスウェーデン、まあスウェーデン人も、もう結構綺麗と思う。
どっちなんだよ。
お互いとか自分の国
を、ね、お互い
とい
けないし、うん、あのやはり向こうから見ると東洋でもあるしね、
うん、
あの東南アジア、東洋の中でもやはり日本っていうのはね、ヨーロッパではすごく何かとクローズアップされたりして興味は持ってたと思うんだけどもね、
うん
うん、まあ我々から見たら逆に北欧ってね、
うん、
今はどうなんだろうかな、冬だから、白夜じゃなくて逆に太陽が少ない、
うん、そうですね、まあ本当スウェーデンの北の方は今、そう太陽出てこないですね、でもそれは本当に北の方、みんなほとんどみんななんか南の方に住んでる、首都もストックホルムは大体なんか南の方、だからそこでは多分 太陽は多分朝9時ぐらい出て、で4時ぐらい、
でも沈んじゃう。
そうだから短い、
う
ん、
そうだね。
それは一番マイナスポイント、
うん、その代わりだって夏はね、うん、
夏長い
白夜でね、本当の真夏は例えばあのスウェーデンあたりでは、ストックホルムあたりでは太陽が沈むのっての何時ぐらい夜、
夏は
夏は、
まあ、11時ぐらい夜とか、
うん、ですね、すごい、
信じられないよね。
でも3、うん、まあ、4時ぐらいもうなんか、そろそろ出てくる、まただからすごい短い、ね、夜中は短い、ね、
さっきあのちょっと竹光徹さんの話が出てきたんだけども、竹光さん かなりギターのね、
うん、
作曲だとか編曲も残されてますけども、結構ポピュラーなね、
うん、そうですね、うん、
ジャズだとかビートルズまでやってきてるけどもね。
そうね、彼はなんか作曲家なんですけど、なんか、クラシック音楽の作曲家、うん、だけど映画音楽も書いてますし、
ね、
あとポップスも、自分のポップスも、あとアレンジも
やってますね、うん、その中であのあのマーティン君がそれを演奏してるのを一曲聞きましょう、
はい、
ちょっと紹介してください、
じゃあオーバーザレインボーになります。
聞きましょう。 知ってるスタンダードな、
そうですね、
ね、これはでもコンサートの時にはやっぱりこういうあの皆さんよく知ってるような、曲も演奏たくさんするんでしょ
う。そうですね、僕はいつも、うん、両方なんか新しい、もっとなんかもっとなんかクラシックの曲入って、はい、でも、ちょっとなんか優しい曲も回して、それは結構大事と思います、
ですね、うん、あの竹本さんの編曲っていうのはこうやってね、聞いてると、聞いてる方も穏やかにいい感じで聞けるけども、うん、なかなかテクニックがね難しいんでしょ。
そうですね、なんかすごい綺麗に優しい、うん、なんか聞くと結構綺麗優しい音楽だけど、
うん、
竹光さんはやっぱりギタリストじゃないので、うん、結構指にたまにあまり合わないので、
はい、
そうです、
ね、そうだね、
でもすごい綺麗だから、
ものすごくね、うん、演奏見てると編曲難しくやってるしね。さあ、そろそろお時間に近づいてきたんですけどもね、2月の1日に、
はい、そうですね、
ね、コンサートの予定がありますよね、
はい、
日暮里サニーホールで、
はい、そうですね、
ね、これは今日聴いたような曲も、ね、出ます
よね。そうですね、はいはい、
夜の7時からね、
7時で
2月の1日日暮里サニーホールであります。
はい、
はい、
フルートとの、
あ、そうですね、
あ、そうなのか、
そう、
その時は、
そうですね、そのフルーティストは、スウェーデンといつも一緒にやってるフルーティストで、初めて日本に来るので結構面白いコンサートだと思います。
その CD もね、もうすでに、
はい、
これはもう向こうで発売して、ね、
そうです、
出てますね、はい、はい、じゃあそういったちょっと情報がね、見れるサイト、ホームページ持ってらっしゃるし、
はい、
ね、
ぜひ見てください、
は
い、
これはマーティン・フォーゲルのカタカナで検索できますよね、は
い、うん、
検索すれば、
ね、そうですね、サーチしても大丈夫です、
はい、
う
ん、大丈夫ですね。それから音楽好きな方はよくご存知だと思いますけど、専門のサイト、マイスペースでも、
マイスペースでも
ね、うん、実際に
YouTube でもビデオも載せてるので、
はい、マーティン・フォーゲルさんね、これ、はい、ぜひとも、ね、チェックして音源も聞きますからね、
はい、
進めてもらいたいと思います。はい、今日はですね、ギタリストのマーティン・フォーゲルさん、それから、お友達のね、ネギさんと、それからメイさんも一緒に参加していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様の会社やお店はホームページをお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日の話いかがでしたか？ギターの音色とか和音とかね、そしてメロディーなんかを、ね、じっくり聞いてますと、ね、なんだかね、ギターが僕に自分たちに話しかけてるような、ね、そんな気分になりますね。そのサウンドの世界が、ね、吸い込まれていく、このその臨場感をね、あなたもぜひとも、ね、コンサートで聞いていただければと思います。さあ来週はですね、川崎の歌姫って言われてますね、桜井すみさんの登場です。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。
川崎 FM の放送は全国どこからでも電話でお聞きいただけます。